みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。いつも思うんですけども、
はい、
スタジオがですね、
はい、
いつもこう海が見えるっていうね、
いいですね、
いい景色が。
これね、本当にマンションも見えるけど、毎日海を見ながら過ごすって贅沢だよね、
はい、そうですよね。なかなかその本当に海辺のマンションに住んでる方しか味わえないですよね。そうだね、
まあ、瀬戸内海だからね、よっぽどのことじゃないと、まあ、5階以上だったらね、波も上がってこないだろうし、まあまあそういう中でね、
はい、
この海を渡れば世界につながるわけですよ。
そうですよね、
夢がありますよね。まあ、そこで今日もね、
はい、
さっき飲んだアイスコーヒーとか、
あー、
いろんなものがどんぶらこ、
はい、
どんぶらこと遠くから運ばれてきて、
はい、
そしてあそこのね、
はい、
こう鉄のキリンみたいなの
がありますね、
神戸港にね、
はい、
こうコンテナに入ってくるわけですよ。まあ、今日はね、
はい、
なんでそんな話するかっていうとですね、はい、このトレードのね、貿易の話で、はい、まあ、別に新しい概念じゃないんだけれども、
はい、
今日みんなで学びたいということで、
はい、
フェアトレードっていうことをちょっと取り上げたいと思います。ということで、
はい、
フェアトレード、千里ちゃん、
はい、
予習してくれましたか？
はい、
はい、
少し調べたんですけども、
はいはい、
発展途上国で作られた、
はいはい、
作物や、
はい、
製品を適切な価格で、
はい、
継続的な世界向上を支える仕組みっていうのも。
そうだね、
はい、
例えばね、
はい、
よくチョコレートだったらね、
うん、
まあ、この製品にもなってるけど、ガーナチョコレート、ね、
まあ、
ガーナなかなか行ったことある人いないよね、
うん、
で、まあ、このコーヒーとかだったらブラジルとかね、
はい、
キリマンジャロとかね、
うん、
そういえばこれ全部地名だったんだみたいな感じ、
はい、
で、その、まあ、そういうコーヒーとか、
うん、
なんというかカカオとかっていうのはね、うん、作物だから、
はい、
まあ、そら木から、
うん、
手作業で取らなきゃいけないわけですよ。
そうですよね、はい、
それで、まあ、この時代によってはね、
うん、
そらもう子供が1日15時間も働かされちゃうわけですよね、うん、
はい、
まあ、そして売る方にしてみたらね、
うん、
まあ、このタダみたいな値段で子供働かして、
はい、
そして買う方も安けりゃいいやみたいなのが、
うん、
何にも考えなかったら思うんだけど、
はい、
しかしその裏には、
うん、
まさに十数時間も、
はい、
教育も受けることもなく、
うん、
学ぶ機会もなく、
うん、
働かされる子供がいた、
はい、
でもしくはこの害虫とかに対してね、
はい、
このブシューとこうもう薬をかけまくったら、うん、そらその瞬間は、
はい、
害虫さんいなくなるけど、
うん、
だけどそのなんというか畑がて、
はい、
しっかり長年農作物を取るには、
うん、
手間はかかるけれども、
はい、
なるべくそういう きつい薬を使わない方がいいと、うん、まあ、それは作業員のためでもあるし、
はい、
まあ、さらに言えば口に入れる我々のためでもあるだろうと、うん、まあ、そういうことでフェアトレード運動っていうのが始まったんですよね、
はい、
これね、
うん、
元々の歴史を見ると、
はい、
もうこれもあれなんだよね、スタートはやっぱアメリカなんだよな、アメリカとイギリス、
はい、
1946年、
うん、
アメリカの、テンサウンザントビレッジというのがプエリトリコから刺繍製品の購入を始める。イギリスのオックスファムが中国の難民が作った手工芸品の販売を始める、
うん、
まあ、要するにまず最初は、
はい、
本当に産業のない発展途上国のものを買って差し上げましょうっていうところから始まって、
うん、
でそれから1960年代70年代というようなところから、
はい、
さっき言ったフェアにトレードされたコーヒー豆というようなのが、
うん、
価値を見出されて、
うん、はい、
まあ、それが広がっていったという、
うん、
そういうことですね。
はい、なんか私も、
はい、
結構このフェアトレードって、
はい、
そんな分からなかったんですけど、
はいはい、
ちょっと前にたまたまこうお姉ちゃんと話してて、
ほうほう、
これ出てきたんですよ、そのコーヒー豆とかチョコレートとかで、
うんうん、
それで初めて知ったんですけども、
うんうん、
あ、そういう商品を買うことで他の方にもこう貢献できるんだっていうのを。
そう、
はい、
そうなんですよ。 後半はね、
はい、
じゃあこのことで、
はい、ま
あ、どういうようなことが社会の循環としていい形で回ってるかっていう話をじゃあしていきましょうね、うん、
はい、
はい、
さあここで皆様に一曲聞いていただきたいと思います。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏、どうぞ。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏、聞いていただきました。
はい、
さあ早速なんですけども、
はいはい、
そのフェアトレード運動と言いますか、
うん、は
い、
そうですね、
の基本的なことをまた、
そうですね、
はい、
先ほどはね、まずこの考え方をちょっと紹介しただけだったんだけども、うん、
はい、
まあ、要は発展途上国だと、うん、その国の、
はい、
例えば子どもの人権だとか、
うん、
教育環境とか整ってないわけですよ、
うん、
だけれども、
はい、
日本人とかイギリス人とかアメリカ人が、うん、あんたの国の教育整ってない、
はい、
あんたの国の子どもの人権守らなきゃいけないっていうのはできるけど、うん、
はい、
なかなかそれを強制することは国としてできないよね。ならば、
はい、
じゃあ今度は消費者運動として、
はい、
あの国でない、まあ、まさにこう我々一人一人が、
うん、
その国の発展途上国の子どもたちを支えるために、
はい、
例えば適正な労働時間であるとか、 あとは適正な教育を与える機会を保障するとか、
うん、はい、
あとはちゃんとした環境を守るとか、
うん、
そういうことを値段が高くなっても買いましょうっていう、
はい、
そういうことですよね、
うん、
だからちょっと高いんだよこれ。
あ、そうですよね、そう考えて、
そうなんと考えて高いんだ。だけども、うん、
はい、
まあ、これからね、そのことによって、
はい、
なんというかプラスの効果がもちろんあるわけですよね。
うん、
これは例えばインドであるとね、
はい、
このあるこうちょっと高い値段で、
はい、
まあ、買うわけですよ、
うん、
先進国が、
はい、
まあ、そこで女の子たちは、まあ、16歳から18歳の女の子は、
はい、
その1日例えばまあ6時間か7時間かだけ働いて、
うん、はい、
残りのこう余力のある時間にコンピューター勉強したりね、
は
い、あとはこのコスタリカのある農場では、
うん、
はい、こう子供たちがね、
うん、
まあ、そこはあの英語の国じゃないけれども、
はい、
英語を学んで将来
あ
別の仕事に就ける機会を得ようとかね、
うん、
そうやってこう教育を、
はい、
機会を得ていこうということになるわけですよね。
もう今までは本当にそういった作業で時間が1日終わっていたけども、
そうそうそう、
あのそういった勉強をする時間をができるっていう、
そう、そしてね、さらにこう、はい、ミシンとかね、覚えたり、
はい、
結局そのまさにこう体力勝負の仕事だと、
うん、
もう30歳になったらもう無理なんだよ。
あ、
しかしこれからやっぱ手に職突きつけて、
はい、
そして発展途上国でも自分なりの経済的な自立をするには、
うん、はい、
それは職業教育であるとか、
うん、
語学の教育であるとか、基本的なことがいると、
はい、うん、
しかし今まではそんな機会がなくて、
はい、
まあ、さらにもうそのもう貧困一本槍だったわけだ、
うん、
でそれを先進国の責任でもある、安かろうのものを追い求めてたから、うん、
はい、
そういうふうに大きく変わってるんですよね。
あ、でも本当にそう考えるといい方向にこう進んできてるっていうことですよ ね、
すよね、まあ、しかしやっぱりここはね、うん、そういうことを考えなくて、
はい、
200円のコーヒー豆と400円のコーヒー豆があった時に、
うん、
パッと200円手出るよね。
そうですよね。
ここはね、
うん、
やっぱりこう日本人としてもこの消費者運動を盛り上げていかなきゃいけない、
はい、
まあ、つまりある意味、
うん、
まあ、ファッショナブルなことだと、
あ、
かっこいいことだと、
うん、
いうような風になっていけばいいなと。
そうですよね。
これのね、
うん、
一つそういう運動を進めてるのが、
はい、
フェアトレードタウンっていうね、
はい、
こういう考え方があって、
はい、
その町全体の、
うん、
まあ、例えば人口何万人に一軒は、
はい、
フェアトレードのものが買えるような町にしようとか、
あ、
まあ、そういうような運動があって、
はい、
日本でもいくつかの自治体でもうすでにフェアトレードタウンになってるんですよね。まあ、ただね、このフェアトレードっていうのはまあ確かにその英米から来たような概念だから、
はい、
僕らが意識してるしてないにかかわらず、
はい、
まあ、日本でもそういう似たような考え方ってあるんです、うん、どういうことかっていうと、
はい、
例えば無農薬で、
うんうん、
しかしなかなかスーパーに並ばないけど、
はい、
こうひん曲がっちゃったこうキュウリとかあるでしょ。
ありますね。
ああいうのもね、
はい、
別に、あ、これは別にいいじゃないかと。
うん、
でね、大根でもね、
はい、
なんかこうセクシーに2つに割れちゃった
ような。ありますね。
でそういうのも、
はい、
もうもっとこう、マーケットとして受け入れるとかね、
うん、
あるだろうし、
はい。
あとはこの漁師さんもね、取れたり取れなかったりとか、一匹でも多く取らないと生活していけないと、
はい、
しかしそれはね、将来的にそうなるとお魚本当にいなくなっちゃうし、誰も漁師やらなくなっちゃう、
はい、
ならば消費者がね、そのある意味それなりのお魚ならば、
はい、
あのちゃんと買いましょうと、
ま
あ、個人じゃ無理だけども、
はい、
何らかの共同組合でそういうのを受け入れるとかね、
まあ、
そういう運動も徐々に徐々に出てきてるんですよね。
あ、じゃあこれからもっともっとこういったあの、はい、フェアトレードっていうのが広がっていけば、
そう消費者の責任というので社会を変えていくというような、
はい、
そういう時代になってるし、ならなきゃいけないということですね。
ああ、これからの発展のためにも、
そう持続的発展のためにね。
はい、
はい、
じゃあぜひあの、
はい、
フェアトレードという考え方がこ
う
さらに広がっていくことを期待していきたいですね。
そうですね。
はい、
はい、
さあ、そろそろお時間となりました。この番組ではご意見ご感想、また敏郎さんに聞いてみたいことなど、皆様からのお便りを募集しております。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西みんなで学ぶ係まで、ファックスの方は 078-361-0005 まで、メールの方は manabu@jocr.jp、manabu@jocr.jp までお寄せください。さあ、
ねえ、これさ、最初の頃、はい、千里ちゃんも3回も4回も言い直してたのにさ、
そうなんですよ。
やっぱり学んでるね。
はい、はい、学ばせていただいてます。
はい、素晴らしいです。はい。はい、
この番組は、タイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。